次からは情報ボックスです。この情報ボックスでは内容の一部を省略しています。詳しくは担当課へお問い合わせください。なお、定員申し込みなどのお知らせがない場合は申し込み不要。携帯電話から本市の市外局番のない番号にかけるときは、最初に072をつけてください。現行の締め切り日は1月号11月19日、2月号12月17日、いずれも木曜日です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、紙面に掲載されているイベントなどは、中止または延期になる場合があります。事前に担当課などにご確認ください。また、イベント参加や来庁時にはマスクを着用してください。なお、各情報は10月21日時点です。4番、お知らせ、27台あります。はじめに、民生委員、児童委員の補充をしました。10月1日付で民生委員、児童委員が厚生労働大臣から委嘱されました。南郷地区、芝直美、日野4丁目 2-60。民生委員、児童委員は地域の福祉に関することや児童問題などについて地域における最も身近な相談者としていつでも気軽に相談に応じ、プライバシーを守りながら問題を解決できるよう支援・援助しています。お住まいの担当委員がわからないときはお問い合わせください。問い合わせ福祉政策課、電話 870-0435 と社会福祉協議会 874-1082。 食用油、廃油、回収終了のお知らせ。大東市消費者問題研究会による食用油、廃油の回収は終了することになりました。問い合わせ、生活安全課、870-4010。社会保険料、国民年金保険料、控除証明書は控除の申告に必要です。国民年金保険料は、納付した全額が所得税、住民税などの社会保険料控除の対象です。控除の申告には日本年金機構から11月上旬に送付される社会保険料、国民年金保険料、控除証明書、はがきなどの添付が義務付けられています。10月1日以降に初めて保険料を納付する人は、翌年2月に証明書が送付されます。ご家族の国民年金保険料を納付した場合も、納付した人の所得税などの控除対象となります。その際はご家族の控除証明書が必要です。問い合わせ、森口年金事務所国民年金課 06-6992-3031。合葬墓、虹の丘、合葬式墓地。飯森霊園組合が管理を行う合葬式のお墓です。対象は、1、大東市、森口市、門真市、四条縄手市の関係市の市民と、飯森霊園墓所使用者、死亡時に関係市の市民だった埋蔵予定者の遺骨所持者。2、1以外の人。形式は4種類。費用は1と2で使用料金が違います。形式、合葬。内容、直接合葬室に埋蔵。費用は1と2、いずれも59,200円。合葬と個別安置。骨壺に収めた状態で10年間安置した後、合葬室に埋蔵。1、101,840円。2、127,300円。合葬と記名。 虹の丘の名盤に氏名などを告示し、直接合奏室に埋蔵。1、152,770円。2、203,690円。合奏と個別安置と記名。虹の丘の名盤に氏名などを告示し、骨壺に収めた状態で10年間安置した後、合奏室に埋蔵。1、203,690円。2、287,000円。申し込み問い合わせ。飯盛霊園組合か生活安全課の窓口にある使用許可申請書に必要書類を添えて、郵送または持参で飯盛霊園組合へ。0743-781195。明るい選挙、啓発ポスター、入賞作品発表。選挙管理委員会と明るい選挙推進協議会は、応募作品の中から審査の結果、次の作品を入賞と決定し、大阪府審査、二次審査に出品しました。入賞者は次の皆さんです。純不動継承略、小学生の部、特選、大川ほのか、北条小学校5年、松本沙和、西岡直樹、いずれも隅野道北小学校5年。入選、横田雄生、榎木畑ノア、須行花子、川上葵、いずれも隅野道北小学校5年。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、870-0764。ネット119緊急通報システムの登録。ネット119は、スマートフォンのタッチパネル操作や携帯電話のボタン操作で、画面を見ながらチャット形式で119番通報ができる緊急通報システムです。利用には事前登録が必要で、説明会は延期していますが、登録は可能です。対象は市内在住在勤在学者で、聴覚、音声機能または言語機能に障害があり、音声による119番通報が困難な人。持ち物は使用するスマートフォンまたは携帯電話、身体障害者手帳。申し込み、手話通訳が不要な人は、大東消防署通信指令室、来所を希望する日の7日前までに予約書を消防本部ホームページからダウンロードし、必要事項をご記入の上、ファックスなどで送付ください。手話通訳が必要な人は、障害福祉課、詳しくは大東市場縄手消防本部のホームページに掲載しています。問い合わせ、大東消防署通信指令室、875-0119、ファクス 871-5654。後期高齢者医療制度及び国民健康保険に加入の皆さんへ、整骨院、接骨院、針、灸、あんま、マッサージのかかり方、整骨院や接骨院で、柔道整復師による施術を受けた場合や、針、灸、あんま、マッサージを受けた場合、健康保険を適用できるケースは限られています。正しく理解し、適切な受診をすることで、医療費の適正化にもつながります。1、整骨院、接骨院で柔道整復師の施術を受けた時の注意。健康保険が適用できる場合は、骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉離れを含むに限ります。ただし、骨折、脱臼は、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。肩こり、腰痛、筋肉疲労などに対する施術は、保険の対象になりません。 柔道整復師が患者に代わって保険請求を行う場合は、療養費支給申請書の施術箇所や回数を確認し、署名押印してください。病院、診療所などで同じ症状の治療中は、施術を受けても保険の対象になりません。2、針、灸、あんま、マッサージなどを受けた時の注意。保険の適用には、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。疲労回復や胃炎、疾病予防を目的としたものは保険の対象になりません。病院、診療所などで同じ対象疾患の治療を受けている間は、針、灸、施術を受けても保険の対象にはなりません。柔道整復などの施術を受けたときは、医療費控除の対象となりますので、必ず領収書を受け取りましょう。詳しくはホームページに掲載しています。問い合わせ、大阪府後期高齢者医療広域連合 06-4790-2031 と保険年金課 870-9629。検察審査員に選ばれた場合はご協力ください。交通事故や詐欺などの被害に遭ったのに、検察官がその被疑者、加害者を不起訴としたことに納得できない人のために、その処分が正しいかどうかを審査する機関が検察審査会です。選挙権を持つ人の中からくじで選ばれた11人の審査員が、この審査をします。審査員に選ばれたときは、国民の代表としてご協力をお願いします。問い合わせ、大阪地方裁判所内の大阪第1、第2、第3、第4検察審査会事務局 06-6316-2983。 秋の全国火災予防運動11月9日から15日、全国統一防火標語、その火事を防ぐあなたに金メダル。住宅防火、命を守る7つのポイント、3つの習慣、寝タバコは絶対やめる、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する、ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。4つの対策。逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。寝具、衣類、およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制を作る。住宅用火災警報器。電池は大丈夫？なりますか？住宅用火災警報器は、煙を早期に感知して、火災の発生を音声や警報音で知らせてくれます。いざという時のために、正常に作動するか定期的に確認しましょう。作動確認。点検ボタンを押すか点検紐を引くと作動確認ができます。作動確認しても住宅用火災警報器に反応がなければ本体の故障か電池切れです。問い合わせ、大東市場縄手消防本部予防課。872-2342。自筆証書遺言書の保管をしませんか？法務局では自筆証書遺言書の保管が可能です。遺言書の紛失や改ざんの恐れがなくなります。詳しくは、大阪法務局東大阪支局 06-6782-5413 にお問い合わせください。野焼き、野積み、不法投棄。 しない、させない、許さない。不法投棄などの未然防止、早期発見には、日頃から適正に土地などの管理を行うことが必要です。土地の所有者、管理者は管理を徹底し、望みや不法投棄をされない環境を整えましょう。問い合わせ、大阪府産業廃棄物指導課、06-6210-9572。飯盛城跡総合調査報告書を販売しています。大東市と四条縄手市は、両市にまたがる西日本最大級の戦国時代の山城、飯盛城跡の国史跡指定を目指して、平成28年度から平成30年度にかけて総合調査を実施しました。この度、調査成果をまとめた飯盛城跡総合調査報告書を一般販売することになりました。報告書には、両市が実施した発掘調査、石垣調査や関連市資料調査など、飯盛城跡の歴史的価値を明らかにした調査成果を収録しています。費用は2200円。販売場所は6カ所。障害学習課、歴史民族資料館、市役所情報コーナー、アクロス、サーティーホール、キャンピー大東。飯盛城跡とは、飯盛城は山頂を中心に、くるわ、土塁、石垣、建堀、堀切りなど、多くの防御施設を備えた城で、城域は東西400メートル、南北700メートルに広がり、西日本最大級の規模を誇ります。最近の研究で、織田信長に先駆けて近畿地方を制覇した最初の天下人、三好長慶の居城として注目されています。問い合わせ、障害学習課、870-9105。児童虐待防止街頭啓発キャンペーン。11月2日月曜日、午後3時から4時、ポップタウン隅の堂オペラパーク、スペイン広場にて、内容は、児童虐待防止啓発グッズの配布。数に限りがあります。ダイトンも来ます。問い合わせ、家庭児童相談室、875-8101。防災行政無線を用いた情報伝達訓練を実施。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、情報伝達訓練を行います。この訓練は全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練で、市以外の地域でも様々な手段を用いて情報伝達訓練が行われます。11月5日木曜日午前10時ごろ。問い合わせ、危機管理室、875-0211。マイナンバーカードを休日に交付します。11月8日、29日、12月13日、27日、いずれも日曜日、時間は午前9時から午後4時30分、早めに終了する場合があります。市民課にて、また、交付通知書がお手元に届いている人のみ、交付時の手続きについてはお問い合わせください。通常業務は行っておりません。問い合わせ、市民課マイナンバー担当、870-0457。11月は児童扶養手当の支給月です。9月、10月の2ヶ月分を、11月11日水曜日に振り込む予定です。今年度、現況届を提出していない人は、来年1月期、11月から12月分以降の審査ができませんので、至急提出してください。問い合わせ、子ども支援グループ、870-9655。 11月12日から25日は、女性に対する暴力をなくす運動期間です。配偶者などからの暴力、性犯罪、性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシャルハラスメントなど、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものです。誰もが加害者にも被害者にも傍観者にもならないよう、社会全体であらゆる暴力をなくしていきましょう。詳しくはホームページに掲載しています。パープルリボンには女性に対するあらゆる暴力をなくしていこうとのメッセージが込められています。問い合わせ、人権室 800-3255。全国一斉女性の人権ホットライン強化週間。法務省では女性の人権ホットラインを設置し、女性をめぐる人権問題について相談を受けています。強化週間として相談の受付時間を拡大します。相談は無料で、秘密は守ります。11月12日木曜日から18日水曜日は午前8時30分から午後7時。ただし11月14日15日は午前10時から午後5時。内容はパートナーからの暴力、職場などでのセクハラ、ストーカー行為など女性をめぐる様々な人権問題。担当者は人権擁護委員と法務局職員。ホームページからの相談も受け付けます。相談電話 0570-070-810。 問い合わせ大阪法務局人権擁護部 0669429496。 一人で悩まないで、女性の悩みサポートライン。電話相談。家族や夫との関係で悩みを抱えている人。職場での人間関係や近所付き合いで悩んでいる人。心や体のこと、性に関すること、自分の生き方に悩んでいる人。女性相談員が解決へのお手伝いをします。秘密は厳守しますので気軽に相談してください。11月14日土曜日は午前10時から午後4時。16日月曜日は午後1時から7時。相談電話 869-5600。 ナンバーディスプレイは使用していません。毎月面接相談も行っています。各回50分、事前予約が必要。第1月曜日、金曜日、午前10時、11時、午後1時、2時。第3水曜日、午後4時、5時、6時、7時。第4土曜日、午後1時、2時、3時、4時。問い合わせ、アクロス 869-6505。 不動産無料一般相談。市民の皆さんの不動産にまつわる困りごと、悩みなどの解消を目指し、毎月第1、第3月曜日に行っています。不動産取引に関するトラブル、隣地との境界や草木による問題など何でもご相談ください。11月16日、12月7日、いずれも月曜日、午後1時から4時、1回30分以内、市役所にて、申し込み問い合わせ、住宅都市政策課 870-0483。 高齢者のちょっとした困りごとをお手伝い、生活サポート事業。家事などで困っている高齢者を援助する生活サポーターを募集します。内容は、掃除、買い物、草取り、ゴミ出し、布団干し、外出付き添いなど。 対象は18歳以上の人、高校生を除きます。生活サポーター養成講座、サポーターの活動をするためには、養成講座の受講認定が必要です。11月16日月曜日、12月17日木曜日、来年1月14日木曜日、時間はいずれも午後1時30分から3時、市役所にて、定員は各15人。申し込み問い合わせ、生活サポートセンター、812-6571。年末調整説明会、年末調整の仕方、法定調書の作成方法についての説明会を開催します。11月18日水曜日、午後2時から4時、市民会館キラリエホールにて、対象は源泉徴収義務者、定員は100人、事前予約制。持ち物は受付票、関係書類。申し込み問い合わせ、公益社団法人、門間納税協会、06-6908-0631。門間税務署での年末調整の相談はお電話で。一般的な質問はお電話でご相談ください。来所による具体的な相談は事前にお電話で相談日時を予約してください。問い合わせ、門間税務署06-6909-0181。大東市障害福祉計画第6期作成市民会議の傍聴。市では障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、障害福祉の増進を図ることを目的とする大東市障害福祉計画第6期作成市民会議を開催します。傍聴を希望する人は申請をしてください。12月16日水曜日午前10時から正午、市役所にて、定員は5人。申し込み問い合わせ、12月10日までに障害福祉課、870-9630。寄付、株式会社八甲田から人形供養祭のチャリティー収益金を児童福祉事業にと5万円。株式会社双葉科学商会大東市学校警備労働組合から福祉事業にと3000円。大東の古天狗さんから福祉事業にと1000円。善意銀行、自供術体操クラブから福祉事業にと3000円。社会福祉基金、藤川八重子さんから5万円。差別撤廃、人権擁護都市宣言、協調月間。市は差別のない人権が尊重された町、大東を目指して、11月22日から12月22日を差別撤廃、人権擁護都市宣言、協調月間と定めています。人権を身近に感じ、理解し、考える機会として、様々な取り組みを行います。私たちにとって人権を尊重するということはどういうことなのか一緒に考えませんか？行事は変更する場合がありますので参加希望の人はお問い合わせください。11月18日水曜日から配布開始。内容は世界人権宣言を学ぼう。施設来館者に世界人権宣言全30条が記された冊子を無料配布。なくなり次第終了。持ち帰り自由。場所は飯盛プラザにて。問い合わせ飯盛プラザ812-7900。11月22日日曜日から12月22日火曜日。内容は大東市事業所人権推進連絡会会員事業所で募集した啓発標語の特選作品の発表。 大東12月号に掲載。問い合わせ人権室870-0441。12月7日月曜日午前9時。内容は人権社会見学。晩秋の落成をめぐる。対象は市民。定員20人。費用は3000円。昼食配管料を含みます。場所は京都の名勝地。問い合わせ北条人権文化センター877-6066。月間中は内容、図書館だより人権コラムを用いた啓発活動。12月には資料展示を開催。3箇所。中央図書館。電話873-3523。ライブラリー南郷の西部図書館。電話873-1451。ライブラリー市場の東部図書館。電話812-6768。問い合わせ人権室870-0441。以上でお知らせを終わります。